小袋という男性2人組の歌手がおります。まあ、かつて紅白歌合戦にも連続出場していたのでご存知の方もいるかと思うのですけれども、彼らのごく初期のシングル曲に和立ちという曲があるんです。まあ、調べたらデビューから2曲目がこの曲だと。まあ、なぜこのタイトルなのかといったら、他人が先を走っていった和立ちの、ね、道を通るのではなく、何も和立ちがないようなところを自分が開拓して進むのだと。まあ、サビのフレーズは、和立ちさえもない道をただ進めと歌う勇ましい曲である。で、一応その彼らが言いたいことっていうのは非常によくわかるんですけれども、ただその和立ちのない道を進む、かっこいいのはわかるんですけれども、でも本当は大変だよねっていうのをすごく思わされる。でなぜそんなことを言うかっていうと、まあ、私この静岡出身ではありますけれども、静岡を離れた後半分以上の年月を雪国で過ごしてまいりました。で、特に今、まあ、未だ住んでいる大曲は秋田の中でも豪雪地帯の一つだと言われているところであり、雪がすべてを覆い尽くす、そうした風景をまあたびたび目にし、またそうした中でこう道を歩んできたものであります。多分静岡の皆さんには絶対に想像がつかないと思うんですけれども、長年雪国に暮らしているとホワイトアウト、これをね経験する機会。で、多分真っ暗で何も見えないっていうことは、私たちそれなりに想像がつくと思うんです。多分夜寝るときね、真っ暗な部屋の中にいる。で、手探りで何かを探るって言っても、暗闇の中だったらなんかね、まだこう自分がいるところが確かだっていう感覚があるんです。けれども本当にホワイトアウト、白一色で何も見えない。そうした吹雪の中を歩いていくとき、暗闇の中を歩くとき以上の怖さっていうものがある。で、本当に明るすぎて何も見えない。その自分が足を踏み出す一歩、それがどこに進んでいるのかね、本当によくわかんなくなる。多分、雪国の事故の報道で、本当に自宅からわずかなところでもホワイトアウトの中遭難するっていうことがあって、経験してないとなぜそんなことがと思うのかもしれませんけど、本当にこう訳が分からなくなる。で、その時に確かな道しるべがあるっていうことは本当にありがたいことなんですね。で、まあ、私が秋田にいる中で一番怖い思いをしたことは、まあ、教団の用があって時々東京出張をすることもあったんですけれども、2月に飛行機で東京出張に行きました。で、帰り道、まあ、すでに空港の時点で、引き返す可能性がありますっていうアナウンスがありましたし、秋田の近辺に着いたら海の上で何回も飛行機が旋回してやっと風の隙間を縫って秋田空港に降り立ったんですね。で、その後秋田空港山の中にあるんですけれども、そこから大曲まで戻る道が本当にホワイトアウトだった。で、一応もちろん夜着いたので暗いんですけれども、ライトをつけても結局何も見えないというか、逆にライトをハイビームにしたら白一色、 で、まあ、なんて言いましょうね。前方の空間と今自分がこういる車が走っている地面っていうものは分かるとしても、雪が降った後怖いのは、道路の端がまるで分からないんですね。雪が全てを覆い尽くして、まあ、どこに行ったら道を外れてしまうかが分からない。で、本当にその怖い中で、道を進むことができたのは、前の車がつけたかすかな輪だちが残っていて、まあ、その輪だちの上を後をついていけば、多分大丈夫だろうなということで、おずおずと空港から山を降りるまでの道を進んだことがあります。最初に言いましたその小袋の曲がかっこいいっていうことはわかるんですけれども、まあ、わだちのありがたさを経験していると、あの歌の例えっていうものをちょっとこう、しゃに構えて聞いてしまうというようなところがあるわけです。で、まあ、なぜこんな話してるかと言いますと、私たちの信仰にとってのわだち、それは信仰告白です。キリスト教の信仰にとって、一番大切なものは聖書であります。少なくとも私たちがプロテスタントの教会だというときには、聖書だけが信仰の基準であり、教会の進むべき道を教えてくれる。これは間違いがないことであります。けれども、聖書は、まあ、一冊の書物ではありますけれども、これをこうきちんと読む。それはなかなか私たちにとって難しいところがあります。一つにはまあこの聖書が本当の書き下ろしではなくてアンソロジーだというところがあります。アンソロジー、まあ一般的には短編小説集とも呼ばれるようなものですね。で本当に元々の言語も違う。それから数千年にわたる歴史があります。ですから私たちが普段こう例えば小説集を読むといっても、平安時代に書かれたものと明治時代に書かれたものを合わせて読むっていうようなことはあまり多くはない。けれども聖書はそのような時代的な背景を持っていますし、本当に文化の背景などが多種多様である。まあ、ただそれらの中にこう神様がこれらのことを聖霊によって私たちに語りかけているんだっていう一つの筋道は確かにあるんですけれども、そのことを一人一人が全部読み解くのはなかなか大変なことであります。それこそ道がない、わだちもない。そのような原生林を自分自身で正しい道を見出さなければいけないようなものであります。下手をしたらそこではこう間違いうるようなこともあるわけです。先週、大曲の教会員と懇談をして、まあ、ご時世柄、統一教会のことも出たんですけどもね。今報道が仕切りとされていますから一体先生統一教会って何っていう感じで聞かれたんですけれども、まあ統一教会だってキリスト教の中から派生したようなところがあるので、聖書のことを想定していないわけではない。ただある意味私たちが踏まえなければいけないのは聖書を元にしたところで間違いなく私たち誰しも人間が聖書を正しく読み解けるというわけではない。それこそカルトを生み出しかねない要素だってあるわけです。まあ余計な説教としては余計なことですけれども、一応お伝えしておきますと、現代の大半のカルトですね、特にまあこういった失礼ですけど韓国から生まれるカルトの大半は、その教祖を再臨のキリスト、そこと重ね合わせられるわけです。 イエス様が私はもう一度やってくると約束された。でまだ今の私たちにはちょっと不確定な要素がある再臨のキリストとその教祖を重ね合わせるところからある意味正統的なキリスト教から外れていくっていうのが常の道であります。統一教会にしてもそうした要素があるということは私たち踏まえておいたらいいかと思います。でそこまで逸脱しないとしても聖書を読んだときその個人個人の感じ方それが違うということはありますよね。一人一人がそれまでどんな人生を歩んできたかどんなね、文字文学だとか文化に親しみがあるかというところによってもこう読み方にばらつきが生じかねない。ただそうした中で、私たちの信仰告白、日本キリスト教団信仰告白におきましては、神の霊感によりてなりと、まず聖書のことを語っていきます。聖書というものがどういうものであるのか、その範囲を見定めるとともに、聖書が書かれたとき、もちろん人間が筆で書いた、その時代的な背景は多種多様であったとしても、絶えずそこに聖霊が働きかけている。神様のことを私たちに教える。そのような書物であることを、私たち人間の知恵や経験では確認しようがないんですけれども、聖霊がそのことを守っておられる。そしてそれは、最初の聖書が書かれた時だけでなく、それが伝わっていく時、時には他の言語に翻訳されることもありますから、そうした際や、聖書として一つの書物にまとめられていく時、それが伝えられていく時、私たちがその書物を読む時、またそれを私たちが感じたり解釈する時にも、聖霊は働いている。それが私たちが聖書を神の言葉だと受け止めることができる最たる根拠であります。しかしそれでもですね、私たちが本当に聖書の言葉を他人と共有し、教会で一つのものとしていく。その時に信仰告白がやはり必要であるのです。新約の聖書箇所、ローマの信徒への手紙の言葉を今日聞きましたけれども、まあ、信仰告白と関わることで、聞き覚えのある方も多いかと思います。聖書の言葉を、聖書の言葉といいますか、私たちがイエス様のことを私の救い主だ、主だと告白することで、私たちは救われる、義とされる、そしてさらに口で公に言い表して救われると聖書は語っております。でここで、まあ、口で公に言い表す、まあ、日本語に翻訳されたその言葉を普通に言うのであれば、まあ、公に向けて私たち一人一人が信じていることをこう言い表していく、そのようなことに捉えるのが、まあ、日本語としての素直な読みでありましょう。ただ日本語といいますか、現代の日本人、公っていうことをなかなかこう、把握することが難しいところがあると思うんですね。特に日本語といいますか、漢字の公という字は、下手をしたらその個人のね、主張というものを、まあ少し上から押さえつける、公っていう字がちょっとそういう印象があるんですけれども、にして、まあ、社会一般でこう、認めるっていうような感じがありますけれども、 私たちが公に言い表す、それは単に大勢に向けてただ述べ伝えるというだけでなくて、本当にその他人ともこの言葉を共有する、そうした要素が公の中にはあるというのです。人は心に信じて義とされ、口で公に言い表して救われる。一人一人の個人の中の信仰が大事だという意味に捉えがちでありますけれども、ここはそれだけではない。私たちが信じていることは自分の救いだけではない。全人類の、あるいは自然をも含めた世界の救いを私たちは信じている。で、私たちの信仰の言葉は自分がこう信じているんだというだけでなくて、他人と共有しうるもの、それを確認していく告白の言葉が必要であり、それは先達たちがすでに通った道に、私たちの道はすでに重ね合わせるようにして、そこで私たちの道を得ていくことができる。それこそ信仰告白は聖書にとって変わるものではありません。聖書だけが私たちにとって神の言葉であります。しかしそれを私たちがどう本当に受け止めていくかということには、聖霊の働きを先ほども述べたように私たちが捉えていかねばなりませんし、聖書全体が語らんとしていること、それをやはり信仰告白の言葉によって私たちは捉えていかなければいけないですね。まあ、新約まで踏まえている私たち、イエス様のことが私の救い主だ、そして私の隣人の救い主だ、すべての人の救い主だと受け止めるところから始まっていきます。けれども、そのイエス様というのがどういうお方なのか、福音書を読めばこういう言葉を語った、こういう奇跡を行った、また究極的に十字架で復活で何をしてくださったお方なのかということは、毎週の礼拝でも私たち聞きを読んでいることでありましょう。ですが、一つ究極的にイエス様がどういうお方か、信仰告白の言葉で言えば、信仰告白がこの文言で言ってるわけではないんですけれども、100% 神、100% 人間、イエス様は誠に神であられ、誠に人であられる。古代の信仰告白がこのように、要約すれば言い表しているのですね。で、それを私たちは受け止めていかなければいけません。もちろん、私たちが大好きなイエス様の語った言葉がある。イエス様がこんな奇跡をなされたということ、そこから私たちが思い至ることもいろいろありますけれども、究極的にイエス様のことを言い表す、誠に神にして誠に人であられる、そうしたことやイエス様のことも含めて私たちが信じている神様がどういうお方であるか、旧約に基づいて父なる神様を例えばユダヤ教などと同じように私たちも受け止めてはおります。しかし、その見えない神様を私たち人間がきちんと捉えられるために、人と同じ姿になって御子なる神、神様は地上に遣わしてくださった。そしてこのお方が私たち人間と同じように肉の体を持つ限り、何千年も地上におられることはないわけですね。30年余りでイエス様は天に帰って行かれてしまいます。しかし、その後もイエス様のことを私たちに伝えてくれる聖霊なる神様がおられる。私たちが信じている神様は、この三位一体の神なのだ。聖書全体を読めばそのことが私たちにもわかるはずではありますけれども、何千ページにもわたるこの書物から、一つの正しい道を抜き出すのは私たちにやっぱり困難なことであり、信仰告白、 古代の教会が三位一体を言い表したことで、聖書の神様がどういうお方なのかということが私たちにも十分伝わることになっているのです。聖書の恵みを豊かに私たち一人一人が汲み取るために、信仰告白という轍の道がある。この信仰告白にも助けられて、私たちは聖書に明かしされている神様の恵みを十二分に受け止めることができるのです。旧約のアモス書が語っていたように、私を求めよ、そして生きよ。この神様の恵みを信仰告白に助けられて、私たちは聖書から味わうことができる。そうした信仰をまず私たち共に持っているのだということを、初めての説教で確認したく、その言葉を解き明かしました。祈りを捧げましょう。天の父なる神様、静岡草深教会の大勢の方々と共に、今日この日の礼拝を守ることができ、心より感謝申し上げます。どうぞ、聖書が語っている神様の救いを、私たちが豊かに汲み取っていくことができるように、ともどもに聖書を読み、救いを味わい、その言葉をこの群れの中で共有していくことができますように。またその救いの言葉は私たちの内輪の共有財産ではなく、地域を通し、他の教会とも、歴史を通し、時代を超えた教会とも共有し得るものであります。信仰告白が確かな道として私たちに示しているところに立ちつつ、一人一人が聖書から直接神様の恵みを受け止めることができますように、救われた喜びを私たちの群れが共有するとともに、さらに多くの救いを必要としている人々、この世で罪と死に悩んでいる者たちと分かち合っていくことができますように、この祈りを主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。